はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちらからいきたいと思います、はい。岸本さん、林さん、奥様こんにちは、穏健派の猿と申します。
はい、ありがとうございます。
先日岸本さんの怪我の話をされていましたので、ちょっとした怪我の話をお送りしてみます。
はい。
私も割と定期的に怪我をします。
うん、
小さい頃から転んで膝を縫う、自転車に乗っていてバランスを崩して川から落ちる、
うん、
車に轢かれかける、大人になってからも階段から落ちること数回、生爪を剥がしたり額を縫ったり骨折をしたり、
うん、
手を切ったら血が止まらなくなったりと、パッと思いつくだけでもまあまあ怪我とは腐れ縁な生活を送ってきました。
うん、
おそらく風邪などで内科のお世話になった回数よりも外科に駆け込んだ回数の方がはるかに多いと思います。そして昨年骨折した時、なぜ私はこんなにどんくさいのかと考えていて、ふと思い出しました。
うん、
15年ほど前に占い師を始めたばかりの友人に、あなたはちょこちょこと小さい怪我やポカをする、
うん、
それは小出しにして分散をしている、出ないとたまった時大ごとになる、
うん、
と言われたの。この友人とは付き合いが浅く、まだ私の人となりをよく知らない時に生年月日と自覚プラスアルファで占ってもらったので、普段の行動からの推察ではないと思います。当時は聞き流していましたが、今はたまたまだろうと思いながらも、そういう星回りってあるのかもしれないと、気をつけようと思っております。岸本さんも怪我とお付き合いしないといけない人生かもしれないのでお気をつけください。それでは最後にネギ坊主さん復活おめでとうございます、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
まあだから怪我をする、うん、定期的にするっていうね、多分僕の、話、
うん、
から思い出したっていう感じだと思うんですけども、
まあ、いっぺんにするよりもちょこちょことちっちゃい怪我した方がいいぞと、
まあ、ね、年一ぐらいでちょっと抜いとくというか、
うん、
逆に貯めることできんのかなって思うけどね、そういう、だって大ごとになるから貯めないようにしてるっていうのを、こっちは小出しにしてるつもりもないわけじゃない。
僕も一切ないですよ、大きいの、
うん
うん、
だからでも小さいのはあるの？
ない。怪我っていうか自分、
あ、でもぎっくり腰とかやってるけど、
ね、自分の血をもう全然見たことないですよね。
おー、その、うん、外傷ってことね。
ないね。
うーん、
本当に赤い血が流れてるんでしょうか。
まあ、だから出てる回数じゃない、
クソ虫じゃない
出てる回数、
出てる回数、家から、うん、結構出てるよ俺。
あ、そう、
うん、
超
全然だから自転車乗るからじゃない、かなり。
まあでもそうだね、
自転車事故が多いじゃん。
自転車の事故が多いのは多いな、
うん、
そら、まあそうだな。
どんな運転の仕方してんの？
4割ぐらい。そう、いや、運転は
ブレーキ知ってる？
知ってる知ってる。
ブレーキやってないんじゃない？俺むちゃくちゃブレーキしながらもうむちゃくちゃ安全にやってんの。俺
逆なのよ。
逆、
ブレーキした時に大体怪我してる。
キーじゃない、いつも。だから
パーンって飛ぶの。
パーンって、
そうそうそう、もうだからアンコントロール。
いやいやいや、でスピード出しすぎなんだって。スピード
かな、うん、いや、そんなつもりないだろな。
ゆっくりゆっくり行ったら、俺もうほんまに歩いてる人ぐらいのスピードで行く時あるからね。
じゃあもういいじゃん、
もうそれ。もう怖くって自転車が、スピードがもらったやつね、岸本さんに。
でも この方は多分違うけどね、
うん、
その定期的に階段から落ちたりとか、
うん、
車にひかれたりとか、
うん、
ね、骨折とかなんで、まああんのかもしんないです。なんかでも俺そんなん言われたことあるかもしんないな、うん、占いしてる時に。
空間を把握する能力がないとかじゃなく、不注意とか。
それは
注意力散漫とか、
ある、よりある、
よりある、
うん、より人より
どういうこと？
いや結構注意力はあると思う。
だから抜けるんじゃない、その注意力が。
やってる時なんかに集中すると。
そうそうそう、集中すると。
そうかな。
もう俺絶対怪我したくないからめちゃくちゃ周り見るもん。
うん、
こんななんか当てられたりとかなんかもう過去あんまないっすよ。
まあまあ
周りは事故するけど結構。
どうだろうな、俺関係あんのかなそれ。まあとりあえず乗り物には乗るなって言われてる。
ああ、そうっすか。
占い師
もう水には近づくなって言われる。
ああ、それなんか言ってたね。
何度も溺れてるから。
それは前世じゃなかったっけ。あ、前世じゃなくて。
ああ、どうだったかな。
前世がそれで死んだからじゃなかった
っけ。だったっけ。ちょっとなんか覚えてないんだけど、あんまり。水回り近づくなって、俺確かにもう 3,4 回俺溺れかけ、死にかけてるから。溺れて
死に
かけてる
から。今までだから死にかけたパターンで言うと、
うん、
それが多いんでしょ。その水回り。
そう、水回りばっかり。海で溺れたりとか、足のつくとこで溺れたりとか、風呂で溺れたりもあるし。
まあそうね、直結するけどね、うん、水系はもう死に、
そうそう、もうその3つぐらい、
うーん、
うん、死にかけたことあるの。
死にかけ、まあそうだね、俺もダイビングぐらいかな、死にかけたのは。沖縄の
一度も表に出てない、あの、
まあそれぐらいっすかね。ね、まあちょっと気をつけた方がいいと
思う。うん、そうね、
お互い様でね、やっていきましょう。
はい、
これもなんか不思議な感じだな。カヌーヌさんかな。
カヌーヌさん、はい、ありがとうござい
ます。林さん、岸本さん、林さんの奥さん、こんにちは。昨年、都市ボーイズを知って以来、すっかりハマってしまい、毎日楽しく拝見しております。
ありがとうございます。嬉しい。
人コアの部類に入ると思うのですが、うん、田舎ならではの恐ろしく、かつ今でも思い出すともやっとする体験について聞いていただきたくメールしました。
はい。
20代前半、地方の山間の小さな町で仕事をしていました、
うん、
田舎は車なしでは生活が成り立ちません。通勤も当然車で、その日は仕事を終え、いつも通り車を運転して帰路に着きました、
うん、
左右を山に囲まれ、人っ子一人いないようなほの暗い一本道で信号待ちをしていた時、
うん、
ガチャ、助手席のドアが突然開きました。はっと驚き、そちらを見ると一人のおじいさんが躊躇なく助手席に乗り込んできました。
え、
ばあさんが危篤だもんで、うちまで乗せてってくれ。
なんでやねん
と一言、
うん、
はっ、えこのじいさん何なの、
うん、
え、危篤と私は大パニック、
うん、
危篤とか言っている割にはやけに落ち着いて着席するじいさん、
うん、
力ずくで外に押し出すことは運転席側からはできないし、
うん、
後続車が来たら危ないし、で仕方なくじいさんのナビに従って車を走らせることに。時間にしたら 3,4 分くらいだったかと思いますが、
近いんだ。
暗い山道をじいさんと二人きりの車内、幸いにもじいさんはナビ以上のことは何も言わず、
うん、
おかしなことも何もせず、じゃあここでとお礼も言わず車を降りていきました。
なんでだね。
徒歩で山道を歩いて帰るのは確かに大変でしょうけれど、うん、勝手に他人の車に乗り込むなんてちょっと常識を疑いますが、
うん、
他者との境界が曖昧なのが田舎なのでしょうか。この出来事を思い出すたびにもやっとしてしまいます、
うん、
また自分一人で運転中であっても必ずドアロックはかけるべきだと痛感した出来事でした。長文読んでくださりありがとうございました。今年はイベントにもぜひ参加したいと思っております。これからも楽しみにしております。ってことでいただきます。
ありがとうございます。なんか知り合いだったらいいんですよ。なんか人見知り、いや人見知りは
普通に、うん、
あの知り合いで家が近くって何回かお会いしてるとかやったら、
ま
あ、なんかまあまだいいけど、ちょっと怖いよねこれね。
てか勝手に人の誰かも知らない車の助手席を開けるっていうのは。うんうん、やる側も怖くねえのかなって思うんだよね。
でもそれよりも
めんどくせえというか、
やっぱり早く
もう帰りたい、
行きたいとか
が勝つの、
うん、
これって田舎ではあるあり得るの？
ないっしょ。
田舎とか関係あんのこれ？
ないでしょ。いや、その人がちょっと変わってる。
なんかでも前もなんかそんなあったな、勝手に入るっていうやつ。
いやいや、うちの奥さんね。
それは違う、
うちの奥さん勝手に入っちゃったやつね、うん、
あれも田舎関係ないから、
ね、あれ関係ない、それパーキングやから、
うん、で、あのなんだかよく分かんないけどバンってこう閉めて戻ってくるみたいな、うん、
あ違った
ね、やってたわ、
うん、ありましたけど、
まあ、だからそういうね人はやっぱいるでしょうけど、間違ってとかは、うんうん、これは意図的ですから、
ね、うん、どう考えても、なんかすごいよね、なんか
ずうずうし、だから既得は嘘なんかな、本当なんかな、本当ならまあまあしょうがないと思うかな。
でも落ち着いてるんですもんね、
うん、じゃあここで終わりだから、
うん、いやなんかちょっとお礼ぐらいね、
もやもやするんだろうねそれが、
うん、
そ
うそう
なんかうんっていう、
うんまあ、いいけど
まあ、
うん、っていうようなね
まあいろいろ思うよねその後、うん、あの時襲われてたらどうだったかとか
まあだからそうかそれ考えると無事に帰れてるしいいのかな
うんよくはねいいですよ、うん、まあまあ田舎特有ではないと思いますけどね、うんはい、
その人がちょっと
ちょっと、うん、ちょっと変わった、
うん、
ねおじいちゃんだって
やっぱり失うもの奪われるものが何もないってやっぱ強いからね何でもできるってやっぱ思っちゃうあのブレイキングダウン見てても
ああ
明日別にもう俺にとっては何もないからここで結果出さんとってやつのやっぱ目とか態度って横並びで見てても違うもん全然こいつなんか違うなって思ってやっぱちょっとやるもんね
あれだって普通に公開で犯罪行為してるもんね
そうそうそうそうあそこでさ殴ったり殴られたりしてて普通に警察に届け出してる人もいるからね
でしょうね
でも出したらやっぱダサいってなるんだってダサお前こういう喧嘩の場で殴られてえ警察行くのみたいなんでダサいってなるから誰も出さない
やんないの、
うん、
でも逆を言うとさ、
うん、
警察かまさない場合さ、
うん、
絶対復讐してやろうってなんない
なるよ
でも俺外出た時の方が怖いと思うけどね
よく言うしね
仲間連れてきてボコボコにされる
じゃん、うん、そんなんお前ここ出たら覚えとけよって言うてんのよく、
う
ん、あんな怖い文句ねえよ
いやそりゃそうよな
じゃあここから出ないよ俺もずっとってブレイキングダウン次の回まで俺ここにいるよって思うよ、まあ、怖すぎるもんだって
安全じゃないよねどう考えてもあれ
だからどんだけ楽屋でペコペコ頭を下げとくかじゃないもう
ああだから あっこはパフォーマンス
ですよそうそうパフォーマンスですよって見せるためにあらお願いします今日ちょっとあの失礼あるかもしれないんですけどお願いしますって言っておい
だってそれでさ、
うん、
結構骨折レベルというかさ
いやあるよ
鼻血出たりとか全然あるじゃん、
う
ん、
骨折あるよ
絶対許せんけどね、うん、そんなどんだけ
言ったって手とかあと足もいたかな折れた人
ねえ、
うん、なんかいる
結構マジで普通にそれ障害レベルじゃない、うん、みたいなあるもんね、
うん、全然ねありますこの間
よう出るなあんな
ある人が名前言うとあれですけど目を疲れて
そこまで言ってんだ今
そう目疲れてしかもあれよインタビュー中によ
は
インタビュー中になんとかかんとかでって答えてきて横から来て
「うん、
あい!」ってバーン目ついたりとか
怖
っ腹殴ったり蹴ったりとかインタビュー中によ
いやもうマジで
ありなんこれって
それエンタメなのか
じゃあエンタメじゃない暴力でしょただの
障害ですわかんないけど、
まあ、彼もなんかしたんでしょうけどねあっち側に
だってそれが OK ならさ、
うん、
インタビュー中に車で引くことだって OK じゃん
うん OK です
な何がダメなのか
届け出すなよ
分かんないもん俺からすると
届け出すなよお前ダサいぞ
絶対やり返すもんそんなの
まあ車で跳ねるはあれですけどまあでもまあありなのかなだってすごいやつ警棒みたいな持ってるやついたよ
あ、それもいいんだ。その、持ってきちゃっていいんだ。
武器持ってるやついたよ。
物持ってきて。
それはあかんやろって言ってましたけど。
いや、もうお前らのルール分からんわ。
持ってましたよ、武器持ってる人もいた。中にはね。
ちょっと俺、あれ、ちょっとピンとこないですよね。こう面白いと思わない、あんま。まあいいんですけど、ブレイキングダウンはね、はい。好きにやってください。
やりますよ、好きに。
岸本さん、奥様、林さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
ございます。
寝落ちの際に必ず聞いています。
うん。
あーと申します。
あーさん、ありがとうございます。
和歌山県高野山の坊主から聞いたお話です。
うん。
この人には何の仏像かは忘れましたが、顔が怖い系の仏像がついているそうで、実際に仏像と話したりをしているそうです。
うん。
仏像、かっこ守護神。お前昔も高野山で坊主やってる坊主、お坊さんねお坊さん名前は仏像名前と死んだ時期を答える、
うん
高野山の坊主は歴代坊主に登録された人は記録が残っているそうで調べたら時期も名前もぴったり合致していたらしい
あらすごいじゃない
今の名字と一緒だから同じ家系にまた転生したんだなと言っていました本題はここからですコロナ禍の時にその方はお祓いも個人でされており、
うん、
お客様が激減家族も養わなくてはならない、
うん、
その時に守護神に怒りを覚えたそうです、
うん
坊主おい宝くじ買うから番号教えろ出ないと俺はもうこの仕事もしないしお前との付き合いもやめる守護神 無言が続く。
むちゃくちゃないいこと。
坊主、番号言え、守護神、ボソボソと番号を答える、
うん、
こちらで100万円当たったそうです。一等当選はしなかったが、今100万渡せば生活はなんとかなるだろうと考えやがったんだ守護神と言ってます、うん、またありがたかったねともおっしゃっていました。読んでくださりありがとうございます。私も能力は全くないのですが、死者の方と重要な際に夢の中で話します。死者の世界も亡くなった年数によって変わっていくことが分かりました。今日も死者の方とお話をする夢を見たので、林さんが谷さんとのラジオで死後の世界が気になるとお話しされていたので、うん、もしよければ次回お便りします。
すごい話じゃん。
ということでいただきましたけども、だから高野山のお坊さんが昔、
うん、
守護神というかね、仏像と話するらしいんだけど、うん、聞いたら答えてくれると、
うん、
で言ったそのことが、ちゃんと当たっていたっていうのが調べられたってこと
ですね。すごいよねそれ。
高野山の坊主の歴代坊主の中にちゃんといたっていう、
うん、
これはなかなか当たらないですからね。
しかも100万円も当ててるわけだからね。
こんなに言ったら教えてくれんだね。
てか一発買いなのかな。
え、何一発買い？
だからナンバーで。
ああだからナンバーズみたいなやつじゃない。
だから一発もう本当それしか買ってないのかな。
ああどうだろうね。
それしか買ってなくてさ、1分の1で100万だったら、
うん、
それってとんでもないことだと思うよ俺。確率で言うと。
いやそれそうだろうな。
だからちょっとこれがほんまに全部本当やったら、
うん、
信じちゃうかも。
でもこの坊主は、
うん、
これを何回もやろうとはならないんだね。
うん、そうね。自分が生きていけるだけのコロナ禍で仕事がなくなるみたいなことだもんね。
で守護神が言いたがってないんですよ、
うんうんうん、
最初嫌がってるんですよちょっと、うん、言っちゃいけないのかな。
お金に関係するもの直で関係するものはダメなのかな。
そうだってこのシステムならさ、
うん、
そのついてる人を幸せにしたいとかって言うんだったらさ、うん、すぐ教えちゃったら、
うん、
とりあえずお金はいけるわけじゃん。
だから占いとかと一緒でさ、うん、〇〇をやったら幸運が自分に入ってきますよみたいなのとか幸運になりますよのあるけど、
うん、
直接的なことって言わないじゃん。だって例えば今日の1位は魚座です、あなたのラッキー宝くじナンバーは何番何番何番何番何番って言ったらいいわけじゃん、
う
ん、
まあそうだね。
そう言わないで、例えばそのカーディガンを羽織ったらばちょっといいことがありますよみたいなことを言うわけじゃない。
まあ、
まあ当たってる当たってるちょっと一回置いといて、うん、直接的なことじゃなくて間接的にこれをやったらばちょっともしかしたら運気が上がるかもね、いいことがもしかしたら舞い込んでくるかもねってことしか言えないじゃない。
なんかな、
もしかしたら。
あとさもう一個思うのは、
うん、
宝くじを当てるってことは未来を予知してるよね。
まあね、そうだね。
守護霊はそこまでできるんだっていう、
ね、万能やな、
ね、だとしたらもうちょっと働いてくれてもいいんじゃないかっていうタイミング結構あるよね、うん、その未来見えるんだったらっていうね、う
ん、あんまり干渉しちゃダメなのかな。
なんかあんだろうなルールとか、うん、おそらくまあこれがねその全員同じだったら、
うん、あそうかそうか、この人だけ特別かもしれないもんね。
特別な守護霊かもしれん。
あとその会話できるってやっぱ無理だからね基本その僕らがさ、
こっち側はね。
そうそうそう、
それはそうだから
本当はずっとヒント言ってるかもよ。おいそこ曲がったら事故するぞ、ね、誠って言って、
はいはいはい、
分からんと曲がるからドン、ほい言うたやろって言ってるけど、
でも聞き取れない、できないから。
そうそうそう、ずっと本当はアドバイスしてくれてるかも誠に。
だからたまにその干渉できるレベルが髪引っ張るとか、
ああそうそう、
なんか物落とすとかぐらいかもしれない、
ね、うん、でもそれには気がつかない、
うん、
だって
そのこと言ってると思わんから、
ね、思わないからね。
落とすなやって思うぐらい。
でも確かにさ、僕が岸本さんついてるとして後ろにね、うん、で曲がったらバーンと車当たるとかって思ったら言葉通じながらやっぱ物落としたり引っ張るとかになっちゃうよね。
そう、直接触れるとかができない、
うん、
と
かだからね。もう分かんないもん、うん、
文字書くとかダメなんかな。
でも自転車乗ってる時に、
あ、うん、
どこに、あの背中に
背中
のと、ま、止まれのと
メガネのとことかにな
んでメガネやね
止まれとか
分かりづらいでしょ、なんだよってなるぐらいでしょ。
あれとかあるじゃん、
何
ささやき声聞こえるみたいなさ、
あはいはい、話としてね。
あれってさ、そうそう、例えばさ、じゃあなんかやってる時に、
うん、
小声で急にここで、
うん、
止まれって言われたら止まる、
う 止まる。
あ、やっぱ止まるか。
いや、あの耳鳴りかなと思って、
ってなって止まるってことでしょ。そう、止まると思う。やっぱじゃあ効果的かもね。
でも
ささやくって
止まれって聞こえないかも、急に言われても。うんって言われて、何やかの。でもそれでいいんじゃない。
でもそれ止まるもんね。
うん、
うん、だから聞こえないがダメなんだもんね。言ったら
そうそう言うもんね。
聞こえたら何でもいいもんな。
ずーっと言ってるけど、やっぱりその危ないじゃなくてこっち来いの方が言葉としていいみたいなさ、
あのいざっていう時
にね、状況回避するにはね、
うん、止まっちゃうのが危ない時もあるからね。
そうそう、うん、だから危ないじゃなくてこっち来い、こっち走って来いっていうのがいいっていうから、もういいんじゃない、そのささやきでも止まってくれりゃ、
うんうん、叫び声とかのが止まるよね。
あ、まあね、
うわーとか言われたら、うんうんうん、ビクってなって止まるから、ま
あね、確かに。そこら辺ちょっと話し合ってほしいですね。
ちょっとね、守護霊界はどうなってるのかな。
うん、
サブ68かな、3からいただきました。はい、ドッペルゲンガーについての動画を拝見して思い出した話があるので投稿します。うん、この話は中学校の時の女性の先生の体験談として聞いたものです。
うん、
10年以上前の伝聞のため、先生が何歳頃の時の話とか、その他のディティールが記憶から抜け落ちていますの、抜け落ちていますが、聞いていただけると幸いです。
うん、
当時先生には A 君という年下の男友達がいました。
うん、
確か先生の同級生の弟さんで、先生と A 君2人だけで遊ぶほどに仲が良かったそうです。人柄はとても人懐っこく朗らかで、先生も彼を弟のように思っていました。特にお礼を言う時の笑顔がとても素敵だったそうで、関西出身でもないのになぜか西の方のイントネーションでの、ありがとうか、ありがとうという言葉も強く印象に残っているそうです。うんうん、ある日その A 君が不安そうな顔で先生に話しかけてきたそうで、うん、僕ドッペルゲンガー見ちゃったかもしれないと。
うーん、
駅を歩いていると少し遠くの改札のところに自分と同じ服装をしている人がいて、偶然だなぁと目を凝らしてみると、持ち物、髪型から顔立ちに至るまで自分のようにしか見えなかったとのこと。うん、先生は見間違いじゃないと諌めましたが、 A 君の顔は腫れませんでした。
うん、
この日を境に A 君は外出先でたびたびドッペルゲンガーを見るようになり、
うん、
しかもその出現する場所は A 君にどんどんと近づいてくるのです。ドッペルゲンガーが A 君に近づくにつれA 君自身も体を壊していきました。
壊すんだ。
みるみる痩せていき、とうとうベッドから起きられなくなってしまうほどです。
うん、
外へ遊びに行けなくなっても先生は定期的に A 君とメールで連絡を続けていました。ある日 A 君から一件のメールが届きました。昨日金縛りにあった、ベッドのすぐそばに自分のドッペルゲンガーがいて自分のことを見下ろしている、
近いね、
もうダメかもしれないというかなり弱気な内容でした。
うん、
先生は励ましの返信を送りましたが、 A 君からの連絡はそこで途絶えてしまいました。
うん、
それからかなり時間が空き、当然突然 A 君から遊びに行こうと連絡がありました。
うん、
先生は、え、外に出られないほど体調崩してたのでは、ドッペルゲンガーはどうなったと不思議に思いましたが、久しぶりに A 君に会えるのが嬉しくて快諾したそうです。
うん、
待ち合わせ場所に現れた A 君は倒れていた時からは考えられないほど元気そうで、ニコニコとした笑顔も戻り、体型もドッペルゲンガーに出会う前に元通り健康そう。
よかった。
それを見て先生は、元の A 君だ、よかったと内心ほっとしました。ところがこの安心は先生の勘違いだったことが判明。近くでご飯を食べようという話になって入店したレストランで、料理を目の前に A 君は先生に声をかけました。〇〇ちゃんフォーク取って。先生はカトラリーボックスを差し出します。はい、どうぞ。ありがとう。以前のような笑顔を見せながら、しかし標準語の綺麗な発音でした。この時先生は確信したそうで、目の前のこいつは知らないやつだ、 A 君は死んだんだ。先生は A 君とは距離を置き、しばらく会っていないと言っていました。当時このありがとうのところで背筋がゾッとしたことをよく覚えています。 ドッペルゲンガーを目撃すると死ぬという都市伝説はありますが、成り代わられる形で本人が死んでしまうこともあるのかなと不思議に思いました。あまりにできすぎている話なので嘘かもと思ったのですが、この先生自身護身のために習った合気道を相手の攻撃を利用して自分が攻撃するのは卑怯で性に合わない、自分の力で先制攻撃して敵を倒したいという理由でやめるような豪傑な人なので、嘘をつきそうにもないなと思います。長い文章でしたが読んでいただきありがとうございますということです。
へえ、面白い。
ドッペルゲンガーなりすまし説ですね。
岸本さんが前さ、だいぶ前ですけどドッペルゲンガーを扱った時に面白いなと思ったのが、その死が近づいたりとかっていうので、その病気で、
うん、
自分と同じものを見ちゃうみたいな脳の病気で、あ、
そうそう、オートスコピーっていう病気があって
でしたよ、ね、
自己増減死っていうんだよね。
あ、そうそう、で それに最初それなのかなと思ったの、
うん、
どんどん体も壊していってるし、
そうだね、うん、
だからあ、そうなのかなと思ったら、なんか急に元気になり、
うん、
で方言も違う、なんかそうじゃなさそう ね
でもさ、
うん、
そいつはちゃんとその子のことを分かってるってことよね。
そうね、
だから記憶はあるというか、
うん、
A 君の記憶も乗っ取ってるみたいなことかな、
うん、だって先生ともやり取りしてるしね、ちゃんと飯食いってるし
って考えるとマジで分かんない可能性の方が高いんじゃないかなって思うよね。
あ、そうね、
変わってたとしても、
だから岸本さんはそもそも標準語じゃん、
うん、
だから何かが取って変わったとしても、
うん、
標準語で来られて、もしかしてすごい方言強くなってたら分かるけど、
そうだね、
基本でも標準語じゃなくそういうのって、うん、
でもこのレベルのことだったらさ、その時たまたまかなって思いかねないじゃん、
うん、まあ、ありがとうの
ね、ちょっとなまったなぐらいで終わっちゃってもおかしくないけど、うん、なんか確信したんだろうね、
うん、
なんか雰囲気的にとか、うん、なんかそもそもまあ急激に変わってるもんね、
うん、
病弱から前の状態に戻るってそうそうないから、うん、
でもよく使う言葉の方言が変わるって俺難しいと思うのよ。
まあ、
なんかちょっとした機微が変わるみたい なんかそういうのは、うん、まあまあもしかしたらあるのかな、動きが変わるなと思うけど、ありがとう、ごめんなさい、おはようございますとかって日常で使う、絶対使うその言葉の方言変わるって俺相当やと思うのよ、
うん、
語尾とかね、
うん、イントネーションはちょっとむずいかもね、
変わんないよね。
でもなんか引っ張られて、
うん、
なんかちょっとなまっちゃったとかは全然あるんだけど、
ま
あ
ま
あ、
長くいればね、
そう、
うん、
でもこの一発っていうのはね、
うん、
ちょっとうんとはなるかもな。
俺より岡山弁強い時あるもんね、時々ね
岡山弁出てる、
うん、急になんか、えって奥さんもあんのよ、
へ、
俺より強い時あるのよ。
それが岡山弁かはちょっとわかんないけど、
いや岡山弁の、
明らかにでもイントネーションをあれどっちだっけってなる時ある、
うん、
あれど何が正解だっけみたいな。
岡山ってすごいちょっと強くって
欧
弁が、
うん、
だから一緒にいると結構引っ張られちゃうんですって。
まあだろうね、
あと大阪の
言葉も
そうですけど、そうそうそうそう、でテレビで見ちゃうじゃん、
うん、
大阪の言葉、岡山の言葉もそうですけど、
直さないもんね。
そうだから
今、
うん、直さないから、
直さんと標準語に標準なんだから、
東京至上主義の人だ。
そうそう、
ダメです、そんなの。
もうちょっと、
いや、みんな違いがあっていいじゃん。
テレビに出る人は少なくとも直さないと。
あ、フジテレビより怖い人だ
フジテレビより怖い
人だ、この人、
標準なんだから、こっちが
しんど、テレビ見ない人がテレビに物言ってるテレビ家にないのに
不思議
物言って、
不思議だなってずっと思ってた。
変な人だ、この人。いいんです、そんなのは。
へえ。まあでもこれすごい面白いわ、ね、すごいいい話だし、
ありがとうからありがとうになってると思うね。
そう、
うん、
この先生がもし、ね、この人も言ってたけど作り話だったとしても、うん、あのいい完成度です。
あ、話としてね、
いい話です。
すごかった、はい、
とてもよくできてる
いい話、
うん、興味あるわ、
うん、
これは
会いたいもんね、その
子。今もでもいるよね、どう考えてもその人、
うんうん、
先生もだし、
そう、
生きてると思うから、
いる、会いに行ける。
ぜひタイミングあればね、ちょっと紹介していただいて。
紹介したい人いるんですって言って顔そっくりなやつが病死したらどうするすげえ怖いわ。
まあそうね、うん、どういう経緯で、
うん、
そうなったのか知りたいけど、
ちょっと会いに来たのって言われて健康なそのこと、病弱なそのこと、
まあ、どっちもだよね。どっちも話聞く。うん、面白い。
ね。
結構ドッペルゲンガーは話聞くけど、
面白いよね。
もっとシンプルに見ましたぐらいだもん。
うん、
ここまでちゃんとなんか ね、
うん、
何か起こってるってあんまないから、
うん、
いいサンプルです。ありがとうございました。ということで、ね、お便り会、
はい、
終わりたいと思いますけども、我々あの X やっておりますので、はい、そちらで最新情報を得てください。さらにブログやっております。こちら過去のアーカイブを聞けるようになっております。トシボーイズメールもございます。トシボーイズ0に atmarkgmail.com、TOSHIBOYS0 に atmarkgmail.com、 ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は問い合わせフォームの方からでお願いいたします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。